短く奨励をしたいと思います。今週は大学でキリスト教を学ぶ意味という大変大きな題を与えられました。私はキリスト教学の教員ですので、一年中キリスト教のことを教えているわけです。ですからそのことに意味がなくなるとほとんど失職しますので、失業してしまいますので、これはもう意味があると ここで言わざるを得ないですね。言わなくちゃいけない。だけど結構難しいのです。で、普段授業では、むしろ言うというよりも体現していけたらなというふうに望んでいます。で、年に24回ある授業の中でやっぱりこれがキリスト教の聞いてよかった意味があるんだと学生さんたちが持ってくれるような、そういう授業をその都度その都度体現していくというのが私の役割だと思っています。それを10分間縮めてここで言えというのですから、まあ、私はこの1ヶ月間大変苦しみまして、この題は来年からちょっと遠慮したいというふうにさえ思いますが、京都に新進堂というパン屋さんがあります。で、老舗のフランスパンの お店でありまして、大正2年に創業しています。でここの創業者の人が都築さんというんですが、内村鑑三の内村鑑三の門下生だった人なんですね。で、ご本人は聖書の勉強をしつつ、それからフランス語を一生懸命やって、そして、パリにフランスパンを作るための留学をします。で日本でそういうパンのために留学した最初の人だと言われています。で、常にしごめんなさい、今授業を終えたばっかりなのでちょっと喉が枯れてます。鶴見俊介という評論家が読売新聞の夕刊にかつて新行義読本という連載を書いたことがあるんですね。いろんな人とリレーエッセイで書いたんです。遠藤周作なんかも書いた。でその中で、鶴見俊介がこの新進堂について触れてるんです。でどういう話かというと、彼は T 氏って言ってたけど、まあ、おそらくこの都築さんのことだと思います。戦争に行ったんですね。第二次世界大戦、中国戦線に行って4年間従軍した、一兵卒として従軍した。でその時に中国の中国人の人を要するにスパイとかなんとか言って捕まえて、木に縛りつけて、そして銃剣で刺したり銃殺したりする訓練をしたと思います。でその時にこの T さんは動かなかったんですね。じっとしてた。それで小隊長が怒りまして、で腰を思いっきり蹴った。それから命令 服従の罰だというので、靴ですね、軍歌を加えて一晩中雪の中を這い回らせた。別に犬にも劣るやつだというそういう意味なんだそうです。でそういうことを経験してきたというそういう記事をこの新進堂の社内報に載った、そういうことを鶴見俊介が書いてるんですね。で私は自分で発見したんじゃなくて、これはある牧師先生に教えていただいて、その記事があることが分かった。でいろいろその前後のものなんかも読んで調べたんですけれども、確かにそういう記事が載ったんですね。でそれにその人のことを鶴見俊介はこう言うんです。残虐行為っていうのはどこの国でも起こる。どんなにいい国民だと言われても戦争の状況になればそういう残虐行為っていうのはしてしまうんだ。でも日本人の行儀作法っていうことを考えるときに、こういう残虐行為を命じられたときにも それをしないという作法を身につけてた人がいたんだということはすごく重要だ。で、その人がどういうふうに育ってきたかということをやっぱり知っておく必要があるんだという、そういうコメントを鶴見俊介がしています。私は心からなるほどと思い賛成します。で、彼はこの作法のことを抵抗の作法と名付けたんですね。で、一連のこういう作法の話、お行儀の話を書いていくわけです。で、その全体のタイトルに彼は、ね、すごく面白い、未来との付き合いの作法、行儀作法というそういうタイトルをつけたんですね。つまり自分の同時大臣とかね、過去の人の話ではなくて、これから自分たちが付き合わなければならないだろう遠い子孫、自分たちの子供の子供たち、そういう人たちに通じる作法を自分の国の伝統の中から作っていかなくちゃいけないというんです。例えば、ゴミの出し方での作法っていうのがあるだろう。で、その作法をちゃんとしておかなければ、原子力発電所があって核廃棄物があって、それもゴミなんですね。そのゴミの出し方っていうものを間違えれば、将来生まれてくる人たちとの間でやっぱり祖母を来たさ不安になる、あるいは戦闘状態になっちゃう、そういうものを避けるのが本来作法なんだから、その作法をきちんと考えていこうじゃないかと、こういう呼びかけなんですね。で、未来との付き合いの作法ってそういう題をつけてる。人と人との関係をこう作っていく作り方が作法です。で、日本はそういう作法に関しては結構ノウハウがあるんですね。もともと狭い国土の狭い平野部に人がぎゅうぎゅう詰め込まれて生きてきた歴史がありますから、肩がぶつかっても窮屈にならないような、そういうこうやり取りをいっぱい蓄積している。主語を用いなくても相手の言ってることが分かるっていう、そういうところからおそらく来るんです。ラフダディオハンが明治時代になって電車の中で日本人が寝てるというのですごくびっくりする。これいい作法だと、寝てても取られない、物が盗まれない、そういう安心感があるんだ、そういう中に外国の人たちを迎え入れ、そしてそういう作法を外国の人たちに輸出するってことができれば、これは日本が生かされてるってことになりますから、まあ、素晴らしい。そういう平和を作るための作法といいますか、あるいは共生のための作法っていうものが、未来との人たちの間で新しく作っていけばいいんだ、昔の作法にとらわれることはないんだ、こういうことです。神道があります。日本神道ですが、の神道家で芦野幸次郎という方がいます。で、この方はその土地の霊を祀るのが古来の日本神道の伝統なんだということを言った人なんですね。だからその土地に行って自分のやり方を押し付けるっていうのはダメなんだ、それは神道の伝統じゃないんだということを言った。で、大正14年に朝鮮総督府が朝鮮の人たちに対して明治天皇とそれから天照を祀るのを押し付けたんですね。で、それに対してこの人は、ね、反対した人なんです。で、そういう伝統が日本にあるんです。あるんだけれども、うまく生かされなかった、うまく生かされずに、実際には白人といいますか、欧米人に対しては相手の習慣に合わせるけれども、欧米人以外に対してはこちらの作法を従わせる、そういうことを日本はやってきたんですね。伝統を生かしきってないのです。歪めてしまっている。その歪みを何とかこう正して生かしていくために一体何が必要なんだろうかということを考えます。一つはというか、もうこれだけなんですけれども、集団の動きに限りなく自分を明け渡していく、そういうことをしているという 演技をしていく、こういう作法をやめる、これが一番の課題なんだろうと思うんですね。でこれは単にお行儀作法だけじゃなくて、実は日本人の持ってる宗教心にすごくよく似てます。で学生さんたちによく聞くんですが、皆さん信じてるものはないんだけど日本人は結構宗教心には富んでるんだということを言うんですね。その時の宗教心って何だろうなと言っていろいろ議論をします。授業で議論するんですが、よくよく議論してみると一体何に対して自分が宗教心を持ってるのかがよくわからない、よくわからないんだけれども頭を下げる、頭を下げるというその演技がすごく重要なんですね。でその演技ができるということがどうも宗教心があるということらしい。それと同じことが日本人の行儀作法の中に作っていて、それをなんとか克服できないだろうかと思います。かつては、そのお行儀作法に従わなかったために内村鑑三は日本中から村八分にされます。教育直後に頭を下げる、下げ方が足りなかったと言って騒がれちゃったんですね。先だってもう君が代の強制解雇訴訟の判決が出ましたけれども、それもそうですね、たった40秒間、立ち上がらなかったっていうだけで解雇されるっていう、でそういう事態が起こっている。立ち上がって自分の心ではそれおかしいなと思っていても、そういう、こう立ち振る舞い演技をすれば社会で認められていくっていう、そういう現実があるんだろうと思います。新進堂の T 氏はそういう局面に立たされたときに、彼はじっとして中国人の銃剣で刺し殺すということを、拒否したんですね。やっぱり自由だったからだと思います。そういう集団がある種の狂気に向かっていくときに、そういう集団からどっか冷めた気持ちがあって、どっか切れていて自由だ、そういう気持ちがあって、そしてその自由な気持ちを人のために使いたいと彼は思ってたに違いないんです。だからパンの修行をするためにわざわざパリまで行った、人に美味しいパンを、日本人に美味しいパンを食べさせたいという、それがクリスチャンの一つの使命なんだと考えて留学したんですね。そういう作法を身につけた人が拒否するということがやっぱりできたんだろうと思います。パウロは先ほどお読みした聖書の歌詞の中で、自分は自由だと宣言します。自由だけれどもユダヤ人に対してはユダヤ人になった、ユダヤ人以外の人たちに対してはユダヤ人以外の人たちのようになった、弱い人たちには弱い人になったと言います。イエスの教えを実践しているのだと思います。一番先になりたい人は全ての人の後になって全ての人に仕えるものになりなさいとイエスは言います。すごく強烈な言葉なんですね。一番先のものっていうのは、これはローマ皇帝のことですから、ローマ皇帝はこの社会の最も底辺の人たちのために使えよとイエスはおそらく言ったんですね。でもその時、使えるっていうことはパウロもそうですしイエスもきっとそうだけれども、その底辺の人たちとか自分が相対している人たち、その人たちをに自分のやり方を押し付けるっていうのではないんです。そうじゃなくて相手の立場に、あるいは相手の事情というものをよく注視してよく見て、そして相手の立場に立つっていうことをやった。だからイエスは例えば幼い子を受け入れなさいって言います。これ受け入れなさい、受け入れよっていう、受け入れるっていう言葉を子供に対してイエスが使うんですね。これは自分の大人のやり方を子供に押し付けるんじゃなくて、子供のやり方を子供の目線まで自分が降りて、それをまず自分が受け入れなさい、それを そこから始まるんだということです。互いに愛し合うことのほかに何人にも債務を負ってはならないというイエスの言葉もあります。聖書が示そうとしている自由、あるいはキリスト教がこの大学の学生さん諸君に伝えたいと思っているそういう自由というのは、こういう愛に結びついていく自由だと思います。愛は相手の立場に立って愛する相手のところ、相手の方に仕えてこう服従していく、そういう性質があります。愛する自由、それをイエスが私たちのために犠牲になって獲得して与えてくれている、そういう自由を未来のために身につけていくこと、そのことが大学でキリスト教を学ぶ一つの、そして大きな意味ではないかなと考えている次第です。一言お祈りをいたします。神様、この昼のひととき、あなたの御名を賛美し、そして御言葉に学ぶ機会を与えてくださいましたこと、心より感謝をいたします。どうぞあなたが御子を通して与えてくださった自由を、本当に私たちが全身で喜びを受け止めて、その自由を無駄にせずにおおらかに過ごしていくことが許されますように力を与えてください。どうぞここで学ぶ学生諸君、また教職員、あなたが御心に覚えてくださいますようにお願いいたします。感謝願いをイエス様の御名を通してあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。